天のお父様、感謝を捧げます。恵みと平安がここにいる私たち一同にありますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。1月にここに立たせていただいたとき、私は皆さんに最初に質問いたしました。皆さんは一番にどんな景色を見られますか。で、私はその時、山を見る、そして空を見るという話をいたしました。今日は皆さんは朝起きて一番に誰に挨拶をされますか。ご主人様にですか、奥様でしょうか、それとも子供さんに、子供たちはお母さんにでしょうか。私は朝目覚めたら、まずお布団に座って、まず天のお父様、おはようございます、天の地なる神様に挨拶をします。神様と挨拶する前に家族と挨拶することはありませんけれども、そのようにして始めた一日であっても、心が騒いだり不安になったり、喜んでいるかと思えば悲しんだりする、そのような私たちです。そのような私たちに向かって、神様は今日御言葉を通して心を騒がせるなと語られます。なぜ心を騒がせてはならないのか、じゃあどうしたら心を騒がせないでいることができるようになるんだろう。今日私たちは聖書を通して語られるイエス様の言葉に聞いていきたいと思います。先ほど詩識者に読んでいただきましたヨハネによる福音書14章1節から3節を開いてみていてください。ここを岩波訳で読みます。あなた方の心がもうこれ以上かき乱されてはならない。神を信じ、また私を信じなさい。もうこれ以上かき乱されてはならない。神を信じ、また私を信じなさい。人間はある意味、まるで苦しむために生まれているのではないかというような苦しみを通ります。今ここにおられる方の中に、現実今その苦しみの中におられる方もおありかもしれません。あまりに苦しみと心を壊します。体を壊し、精神を壊してしまいます。そして普通の生活ができなくなってしまいます。その私たちに向かってイエス様の言葉が響きます。もうこれ以上悩まないでいい、もうこれ以上心を騒がせないでいい、救い主としてきた私があなたと共にいてあなたを助けるのだからと語られます。どのようにして主イエス様は来られるのでしょう。そのことも御言葉は語られます。続いて語られます。心を騒がせるのの後に、神様を信じることとイエス様を信じることを一続きで語られました。別々ではない、区別ではない、一緒なのです。イエス・キリストを信じたら神様を信じるものとされる。そして信じたなら心を騒がせないでいい、もうこれ以上悩ませないでいいと神様の言葉となられた主イエス・キリスト様が語られるのです。その神様の言葉が今私たちが手にしているこの聖書の言葉です。心を騒がせるなと語られた14章1節の場面見ていただくと分かりますが、13章の書かれています、ここはもうすぐ十字架にかかる直前の弟子たちの最後の食事の時です。裏切る役目を負わされたユダが出ていき、残された11人の弟子たちに向かって、私はもうすぐ行く、その何を言われたんだろう、イエス様はどこに行くと言われたんだろうと心を騒がしているペテロたちに もうこれ以上心をかき乱されてはならないと言われたのです。心をかき乱されるどころか、心を引き裂かれるようなことが起こる、そのようなことを現実に出会わなければいけない弟子たちに、主はそれだからこそ神を信じ、また私を信じなさいと言われたのです。新約聖書はできていないこの時、直接イエス様に出会って、イエス様から聞いたことの聞かなければ聞けなかったこの言葉を、私たちは今この聖書を通して神様の言葉として、イエス様と言葉として聞くことができます。聖霊様として生きておられる主は、今も私たちが通らなければならない試練や苦難に立ち向かえるように、いつも私たちに聖書の御言葉を通して前もって語ってくださいます。聞く私たちがどう聞くのかがとても重要です。これはどう自分が生きるのかに関わってまいります。日ごとに肉の食事をいただくように、霊の賜物、魂の食べ物、聖書を読むことがどれほど重要か分かってまいります。では神様を信じ、イエス様を信じるとは、開いていただきました14章2節を見てください。私の父の家には住まいがたくさんある、もしなかったならば私はそう言っておいたであろう、あなた方のために場所を用意しに行くのだから。3節、そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう、私のおるところにあなたもあなたをおらせるためである。この箇所は教会の告別式で語られるところです。14章3節、行って場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える、こうして私のいるところにあなた方もいることになると記されています。あなたではなくあなた方なのです。共にの世界、キリストと共にの世界、教会を表しています。私のもとに、私のいるところに、この場所にあなた方もいることができるようになると場所を語られます。そして私を信じなさい。場所とはどこでしょう。筑紫野市原田5丁目1の24のことでしょうか。そうではありません。開いてみてください。ヨハネによる福音書8章37節後半を読みます。この箇所を4つの訳の聖書を使って読んでみます。口語訳には、私の言葉があなた方のうちに根を下ろしていないからである。新共同訳は、私の言葉を受け入れないからである。新改訳は、私の言葉があなた方のうちに入っていないからである。岩波訳は、あなた方のうちには私の言葉が収められないからであると訳されています。根を下ろしていない、受け入れない、入っていない、収められないと語られています。何かを入れるには入れ物が必要です。花を生けるには花器が必要です。水を入れるにはコップが必要です。品物を入れるには箱、袋が必要です。洋服はタンス、靴は靴箱。私たち人間が入るには家が必要です。また例えば本を読むとします。本を読むためには書かれていることを読み、考え、感じる心、今読んでいる本の中身を受け入れる心、その場所が必要です。受け入れる心の場所がないと本の中身を理解することができません。この聖書を読むとき、聞くとき、自分の心を全部開いて聞く心がなければ、場所を用意しなければ、御言葉を 御言葉が素通りしていきます。すなわち御言葉となられた主イエス様がとどまることができないのです。先ほど読みました8章37節前半を先まで読みました。今度後半を読みます。お読みになってください。あなた方がアブラハムの子孫であることを知っている。それなのにあなた方は私を殺そうとしている。私の言葉があなた方のうちに根を下ろしていないからである。今イエス様は私たちにこう言っておられるのではないでしょうか。信仰を持っているが、私の言葉を聞くあなたの心に、あなた方の心に私の言葉を聞く場所がない。私を受け入れる場所がないので、私はあなたの中で、あなた方の中で生きることができないんだよ。ここでイエス様と一緒に生きる一対一の真剣な関係が始まってまいります。このことは私たちが一生かかって歩む道です。主イエス様はこう言われます。同じヨハネによる福音書11章26節生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。もちろんこの肉体が滅びて亡くなってしまうことは当然のことです。それは私たちに向かって生きて、そして私を信じる者は誰でも永遠の命に至るであろう。私に従ってきなさい。私と一緒に生き始めなさい。弟子たちはイエス様と一緒に生きたのです。イエス様と一緒に歩き、イエス様と一緒に食べ、イエス様と一緒に寝て、一日一日を過ごしたのです。そして弟子たちはイエス様と一緒に生きて、さまざまなことを学びました。例えばとても我慢できないような嫌いな人を愛することとか、あるいは自分はこんな人にはなりたくないなと思う傲慢や、あるいは批判や偏見を捨ててしまうこととか、また苦しんでいる人のそばを重い心を持って知らねえ顔をして通り過ぎないこととか、いろいろ学びました。そしてその中で少しずつ学んでいきました。しなくてもよい心配をしない、体を壊すほどに思い悩んだりしないことも学びました。そして祈り感謝し賛美することを学びました。そして最後にイエス様の十字架からの復活を通して、天の地なる神様はすべてのことを、死の克服すらもなさる方であることを知りました。弟子たちも、今ここにいる私たちも、信仰は上から神様から与えられ、私たちを新たにし満たしてくださる御子イエス・キリスト様を信じさせていただいて始まることを知りました。イエス様と共に神様が一人の人間の人生の中に入ってこられるとき、何かが始まってまいります。何か良いこと、楽しいこと、喜ばしいことが続くようなことではなく、後ろ苦しみや困難を体験するということかもしれません。今日は喜んでいるけれど、翌日には再び絶望に落ち込んでしまう、そのようなこともあります。しかしそのようなところにおいて、いかに自分が不安定ですぐ立ちどころを見失ってしまうものであるかを知ります。そこでどんな時にも変わることのない神様のご愛とご真実を知らされて、神様によって自分が支えられている という体験をいたします。ではこの変わらない神様のご愛と真実を知らされ、神様によって支えられているということがどうして私たちに分かるのでしょう。どのようにして自分の中に熟成されていくのでしょう。ヨハネによる福音書、先ほど読みました14章終わりの方の20節に、その日には私が父のうちにあり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私があなた方のうちにいることがあなた方にわかると記されています。その日、聖霊降誕日とあります。私たちが今生きておられる主イエス・キリスト様、聖霊様に覆われた日から事実が起こり始め、現実その中にいることが分かっていくと主は言われるのです。真理である命であるキリスト様から分からせていただく道は平坦ではなく近道もありません。主イエス様はご自分の命を十字架にかけられました。捨てられました。死なれました。そのイエス様に従う私たち、それゆえ一人一人真理に至る、命に至る道を自分で真実に歩くようにと、私が共にいると言われる主イエス様は招いておられます。この道は自分を捨てる道、自我が砕かれる道です。けれどもこの道は、主を信じる者には主が共に行ってくださる一番幸いな道なのです。8章22節に、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にする。真理へのこの道は自由をもたらし、解放をもたらし、主の恵みの中へと移されていきます。どんなことに出会おうと、奪われない平安、喜び、その中に生きるものにと変えていただけます。本日の箇所14章3節に、この場所が用意されたら私は来る、この場所が用意されたら私は来ると主は語られました。この場所とは、私たちの心の中にイエス・キリスト様の部屋を持つ、他のどんなものも入れない主イエス様だけをお迎えする、その部屋を持つということです。人間の心の一番奥深いところには、神様しか、神様だけしか埋めることのできない部屋があります。イエス・キリスト様は御言葉ですから、御言葉がその部屋にきちんと収まると言われるのです。その主イエス様をお迎えする大切な部屋、御言葉を受ける部屋、それも天の父なる神様と一緒に訪れてくださる特別な部屋を、私たちの思い煩い、不安や失望、あるいは悲しみでさえも占領させてはならないことがよく分かってまいります。なぜなら、主がお入りになる部屋が狭くなったりなくなったりしてしまうからです。部屋だけでなく、私たち自身のすべての中に神様はやってこようとしておられます。すべての中にいつもイエス様をお迎えすること、小さな部屋だけではなく、私たちのすべての中に主はいつも来てくださるように、主が来ようと私たちを待っておられます。あなたの中に、あなた方の中に、あなたの家庭に、この教会に、主はお住みになりたいのです。私たちはこの世にありながら、神の命、すなわちイエス・キリスト様の復活の命の中へ引っ越しさせられたのです。同じヨハネによる福音書15章19節で、 あなた方は世に属していない、私はあなた方を世から選び出した、と主は語られました。このことで思い出すことがあります。私には3人の子供がいますが、長男が今3人の父親になっています。この長男は中学生時代とても荒れました。大人の理不尽さに心が荒れ果てていました。その時私も苦しみました。その時高校生だった長女がこう言いました。お母さん、何にも心配せんでいいよ。私たち3人はね、神様がおられない世界を知らんのよって。それこそ体内にいる時から教会の中で賛美と御言葉で失われてきたものの恵みでしょう。今思い出しても何という素晴らしい言葉だろうと思います。このことは自分の努力あるいは信仰でできることではありません。今日ここにいる私たち全員みんなもまた共にただ神の恵み、神様の一方的な選びによって呼ばれたのです。この新しい部屋が私の中に、私たちの中に用意されたら主は来る。そして聖書に書かれている言葉が、良い地に植えられたように実を結ぶと言われます。主なる神様が闇の中に閉じ込められ、滅びるしかない私たち人間を何とかして神の子供にしようと心砕いておられます。そして御子イエス様がこの地上におられる間、その神様の御心を表すために人々に向かってどれほど多くを語り、何とかして愛する弟子たち、もう自分を目の前に見ることができない弟子たちにそのことを語られたのです。家も親も友も、そして持っているものも全部後ろに置いて、弟子たちに従った私、弟子たち、イエス様に従った弟子たち、そして私たち、信じたがゆえに世に理解されない、また共に分かってもらえないこともある。だが人間にとって一番の幸せなこと、一番の幸いは父なる神様がこの私と共に一緒にいてくださる、神様が私を助けてくださる、そのことを信じさせていただいた。これより幸いなことはありません。試練や苦しみ、悲しみやいろんなところを通る私たちに向かって、今日救い主イエス様は言われます。心を騒がせないでいなさい、私を信じなさい、神様を信じなさい。お祈りを捧げます。ご愛の天のお父様、感謝を捧げます。主イエス様、聖霊様と共に私たち一人一人、そして教会にいつもおいでになってください。私たちはいつもイエス様がおられなければカラカラに乾いてしまいます。神様のご愛を受けなければ人を愛することもできません。乾いた私たちを満たし、神様の御心を行ってください。近くにいる人々に、遠くのいる人々に心を向けて生きる一週間としてください。6年前の大震災によって苦しむ人々に、神様の助けと励ましを与えてください。私たちも祈ります。一日も早く安心して暮らせる日が来ますように。また亡くなられた方すべての人々が神様のもとで安らかにしておられますように。救い主イエス様のお名前によって、ここにおられるお一人お一人の祈りに合わせて お祈りいたします。アーメン。